775ラポール子どもスタジオプロジェクト。2022年5月5日子どもの日に、東舞鶴ショッピングセンターラポールに FM775 子どもスタジオがオープンしました。そして FM 舞鶴はこのスタジオを活用し、毎月ラジオ DJ 体験会やさまざまなイベントを開催していきます。この番組ではそのイベントのレポートや開催予定のイベント情報を随時お届けしていきますよ。FM 舞鶴は8月8日ショッピングセンターラポール子どもスタジオで、夏休みの海の行楽ハイシーズンを前に、海の事故を防ぐ啓発イベントを開催しました。特に夏休みに発生する子どもの水の事故を防止するため、舞鶴海上保安部さんの協力により、子ども向けの海の事故防止啓発を行いました。海上保安庁マスコット海丸くんが登場。子どもたちとの写真撮影や、舞鶴海上保安部の皆さんによる運航海の安全ドリルを用いた安全啓発トークライブも行われました。それでは運航海の安全ドリルによる海の事故防止啓発イベントの模様をお聞きください。
改めまして皆さん、こんにちは。 FM 舞鶴 77.5 ラポール子どもスタジオ特別企画を開催しております。私はこのイベントの進行をさせていただいております、 FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さて今日は舞鶴海上保安部の皆さんと海丸くんと一緒に、海の事故を防ぐために学んで皆さんと楽しい時間を過ごしています。マイクが途切れますね、ごめんなさい。それでは私と一緒にイベントを進めていただく強力な味方をご紹介しましょう。舞鶴海上保安部の皆さんと海丸くんです。拍手よろしくお願いします。一言どうですか、ご挨拶自己紹介というか。マイクを預けます。
舞鶴海上保安部から来ました相川と申します。ちょっと緊張しててうまくできるか心配なんですけど、頑張ります。
こんにちは、舞鶴海上大塚の伊藤です。本日はちょっと寸劇をやる予定なんですが、ギリギリまで原稿を読みまくってまして、今すごい緊張してるんですが、はい、楽しんでもらえればと思います。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
先ほどご紹介に上がりました通り、私たちは舞鶴海上保安部からやってきました。この度ですね、 FM 舞鶴さんにお声掛けていただいて、皆さんが海水浴を安全に楽しんでもらうために約束事を皆さんと共有したいと思い、本日場を設けさせていただきました。私相川と
伊藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやでも本当舞鶴の皆さん本当優しいですね。こんなたくさんの人に聞いてもらえるとは思ってなかったですよね、伊藤さん。
いや違いますよ、皆さん多分この海丸に興味があって来てくれたんですよね。
はい、それでは運航海の安全ドリルに入っていきます。こちらクイズ形式となっておりますので、皆さん挙手して参加していただけるとありがたいです。それではいきます。問題1、明日は家族と海に遊びに行く予定です。どうしますか？ A 天気予報を見て明日の天気を調べる、 B カレンダーを見て明日の運行の形を予想する。じゃあ A だと思う人。 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ B だと思う人。はい、 ありがとうございます。答えは A の海に行くときはよく晴れた風の穏やかにしてください。海に行くときは大雨や雷のときではなく、波の高さや風の強さにも注意してください。海では急に風が強くなったり、強い風で波が高くなったりすることもあるので、こんな時に海で泳いでいると溺れてしまったり事故につながったりします。天気予報をしっかり見て、よく晴れた風の穏やかな日に出かけてください。はい、続いて2番です。友達からビーチボールをしに海岸へ行こうと誘われました。どうしますか？A、 ビーチボールと一緒にうんこも持っていく。 B、 大人と一緒に行く。 A だと思う人。 ありがとうございます。それでは B、 大人と一緒に行くだと思う人。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、正解は答え B ですね。ありがとうございます。海は楽しい場所なんですけど、同時に危険もたくさんあります。海に入らないからといって海岸にもたくさんの危険があります。突然高波が押し寄せてきたり、毒を持つ生き物がいたり、万が一何があっても助けてもらうように海では必ずお家の人などと一緒に行動することが大切です。はい、3番。海に泳ぎに来ましたが、ちょっとだけ体がだるい気がします。どうしますか？ A、 海をせず海には入らない。 B、 海に入ってこっそりうんこをする。 A だと思う人。ありがとうございます。それでは B だと思う人。はい、ありがとうございます。はい、正解は A ですね。海水浴場では普段の生活では使わない筋肉を使ったり、海水で体温が下がったりして体にはとても大きな負担がかかります。なので、水不足だったり車酔いをしたりして調子が悪いときは海に入るのはやめてください。はい、4問目です。砂浜で遊んでいるとビーチボールが沖の方に流されてしまいました。さて、どうしますか？ A、 危ないので取りに行かない。B、 うんこに死骸について泳いで取りに行く。はい、 A だと思う人。ありがとうございます。それでは B だと思う人。はい、ありがとうございます。答え A なんですね。何か気になるものがあるとついつい深いところに行きたくなったり、一人で沖の方に行きたくなる気持ちは分かります。しかし、そういう気持ちは我慢して、浅いところでも海は危険がいっぱいです。深いところでももっと危険なので、海では浅いところで遊ぶことと大人の近くから離れないようにしてください。はい、特別問題です。次のうち海上保安庁の仕事はどれでしょう？正しいものを全て選んでください。 A、 人命を守る。 B、 海の交通安全を守る。C、 安全な運航を開発する。 D、 海の情報を多く知らせる。じゃあ A は正しいと思う人。ありがとうございます。じゃあ B は正しいと思う人。ありがとうございます。 C は正しいと思う人。ありがとうございます。じゃあ D も正解だと思う人。ありがとうございます。こちら正解は A の人命を守る、 B、 海の交通安全を守る、 D、 海の情報を広く知らせる。これが海上保安庁の仕事となります。はい、以上で海の運ドリルの発表を終わります。
FM 舞鶴 77.5 ラポール子どもスタジオよりインタビューをお届けします。本日はことアンサンブル吐息 城北中学校3年生の青木真也さんにお話を伺います。真也さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、青木真也さんは7月23日24日に行われました琴の全国コンクールで2年連続なんですけれども金賞を受賞されたということで、
はい、
そのあたりのお話も伺いたいと思います。
はい、
すごいですね、2年連続なんですね。
はい、
本番前お琴を演奏するって、その本番の前ってどんな気持ちですか？やっぱりドキドキしますか？
すごい演奏するところが E ホールなので音もすごい響くし、弾いててすごい楽しいので弾く前はすごく楽しみな気持ちでした。
すごい、その時間を楽しめるって相当、はい、何、強者というか大物だなと思いますけれども、何歳の頃からお琴のお稽古に取り組まれているんでしょうか？
お琴は4歳の頃からやっていて、
4歳、
はい、いとこがやっていたので、その練習とかによくついていくことがあったので、それでなんかすごいなと思ってお琴を始めました。
そのいとこの影響で、
はい、
始められたっていうことなんですね。年上のいとこですか？
はい、
ですか。それでね、始められたまやさんがそうやって全国コンクールに出場して2年連続金賞受賞されたって、そのいとこさんにとっても、はい、なんていうんですか、誇らしいことですよね。私の影響で始めたのよっていうね。すごいですよね。でもお琴の魅力、楽しいところとか、こんなところはちょっと難しいなっていうお琴についてお話聞かせてください。
そのすごい昔ながらの楽器で、すごい、その音も古風な感じなんですけど、その音色もすごく綺麗だし、その弦が13本あって、その G っていうのを動かして音を変えれるんですけど、すごくいろいろな音色が出せることが琴の魅力だと思います。
その演奏の仕方によって、はい、音色は様々で、いろんな楽しみ方ができるっていうことなんですね。
はい、
おことでこんな曲演奏してみたいなとか、おことの演奏曲でこの曲が好きだというのありますか？どんな曲が好きですか、まやさんは？
私が好きな曲は、私がこのコンクールに出るきっかけになった鳥のようにという曲がすごく一番好きな曲です。
鳥のように、
はい、
なんか壮大な曲ですか？空を飛べそうな曲ですか？
まあそんな感じ。
こんな曲も琴で演奏したら面白いだろうなというような曲もありますか？
その琴アンサンブルといって、先生がちょっといろんな最近の曲、はい、J-POP だったりとか、そういう曲をいろいろ楽譜を書いて、それでみんなで弾いたりしてるので、みんなが知ってるような曲をいろいろ弾いてみたいです。
そうですね、みんなも知ってる曲をお琴で演奏するとこんな感じだよって、はい、そしたら楽しんで聴いてくれる方も多くなるかもしれないですね。
はい、
お琴の魅力どんどん伝えていってくださいね。
はい、
ありがとうございます。今先生がっていうお話出ましたけれども、先生、立道先生、はい、どんな先生ですか、お琴の先生は？
その私はその慣れてるのであんまり思わないんですけど、多分厳しい先生、そのすごい言いたいことをズバッと言う。
なるほど。そっか、気持ちがいい先生ですよね。はい、
でもすごいなんか言ってることもためになるし、すごい先生、立道先生でよかったなって思ってます。
素敵。先生、聞いていらっしゃいますか？立道先生でよかったなって真也さんおっしゃってます、ね、先生の言葉でこう背筋がピンとなったりとか、ね、気が引き締まって良い演奏ができるって、そういうこともあるんですよね。はい、 ラジオの出演が2回目、
はい、
ということなんですけれども、どうですか、ラジオでお話しするこう体験してみて、ここ体験ブースなんですけれども、どんな気持ちですか？
去年も出させてもらったんですけど、あんまりその人前で話すことがあんまり、うん、なんていうんだろうな、慣れないですね、何回目でも。
そうですね、なかなか難しいことですよね、はい、自分の思いを言葉で人に伝えるっていうのがね、なかなかない体験かなと思いますけれども、こうしてアウトプットというか自分の思いを出していくことで、はい、だんだんとそれも上手にというか楽しくなってくるんじゃないかなと思います。今日ね、ラポールの公開スタジオということで、こうお買い物中の方ですとか、ね、これを聞きに来られている方もいらっしゃるかなと思うんですけれどもどうですか、そのあたりは気持ちは。
すごい買い物、お買い物とかをされてる方とかにちょっと聞かれているのはすごい緊張するし、なんかそのラジオやったらその聞きたい人が聞くけど、これはなんか耳に入ってくるというか、なのですごいドキドキする。
そうですね、普段お買い物に来る場所なんですけれども、はい、そこで自分がお話をしているというちょっと不思議な感覚かもしれないですけれども、はい、どうですか、お知り合いとかにも体験してみてもらいたいなって思いますか、こういう。
あ、はい、
ね、結構楽しいですよね、はい、お友達にもこんな風だったって言ってお伝えくださいね、
はい。
この時間は FM 舞鶴 77.5 ラポール子どもスタジオよりインタビューをお届けしました。トイキンことアンサンブルトイキン城北中学校3年生青木真也さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM775 子どもスタジオは常時開放されていますので、いつでもラジオ DJ ブースに座ってラジオ DJ 気分の記念撮影が可能です。撮影した写真はハッシュタグラポール子どもスタジオで SNS にどんどん投稿してくださいね。ショッピングセンターラポールにお越しの際は FM775子どもスタジオにぜひお立ち寄りください。この時間のパーソナリティは奥野あかりでした。